ットスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを紹介させていただいております。
はい、野村さん今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今週のタイトルは京都におけるブック&カフェの新潮流ということですよね。
そうですね、ブック&カフェ最近ですねよく耳にする言葉になってきましたけれども、はい、本屋さんにカフェが併設されているのをブック&カフェと言いましてですね、うん、全国的に広がりを見せているわけなんですね。
本当にここ最近たくさんできてきましたよね、
うん、そうなんです。昔ではですねその本屋さんの中にカフェを作るという発想はなかったんですけれども、うん、この本とカフェ、コーヒーの相性がですね非常にいいもんですから広がりを見せているというところがあるんですね、はい、
そもそもあの首都圏東京からなんですか、
う
ん、
そうなんです、東京から発祥でね、うん、代表的なものは蔦屋さんというですね一つ の, あの本屋さんがございまして、はい、まあ、私たち蔦屋といいますとレンタルビデオとか、うん、ティーポイントとか馴染みがありますけれども、蔦屋書店というのがその中にありましてですね、はい、そこが始められたのが有名になって全国に広がりを見せているというところですよね、うん、
これはあのカフェはあの買った本をこのカフェで読むという流れなんですかね。
そうですね、それが一番望ましい形で、その本の売り物をですね、はい、まあ、半ば立ち読みのようにして中に持ち込むのはマナー違反とされてますので、うん、まあ、そこに置いてある雑誌とか新聞の類はいいんですけれども、あくまで本屋さんでレジを通して買った本をそこで読んでいただくというのが、まあ、これ一つのマナーエチケットになってますね、うん、はい、
そしてあのセリフコーナーとか見たら、ま、無料で読める雑誌もあるんですよ ね、
すね、新刊とか話題の本とか、ね、はい、ありますのでね、ぜひぜひというところなんですけど、今回取り上げさせていただくのはですね大垣書店の高野店という、ね、お店を取り上げさせていただくんですね。
高野といえば左京区の高野ですよね。
す、先日リニューアルオープンをいたしましてね、はい、実は6年前の2012年にですね私たちがこの本屋さん設計させて手掛けさせていただいたんですけれども、はい、6年を機にですねちょっとリニューアルオープンをさせていただいたというところなんですね。ま
あ、2012年の頃だったらもうこのブックアウトカフェの走りぐらいの、
走りも走りですね。
ですよね。
そうです。もともとねここは高野の交差点を西行った北側にですね丸山書店という本屋さんがそれまであったんですけれども、こちらの丸山書店がですね開いたのでですね大垣書店さんがここに入られてこのカフェを作られたというのが始まりなんですね。
はい、6年前の。前はあの中は全部本屋さんのみだったんですよね。
で店内全体がですねこう落ち着いた雰囲気、高野といいますとこう学生さんが多い並びに結構アダルトの方も多いんですよ。
ほう、うん、
で主婦層とかですねご年配の方とかでもくつろいでいただけるような雰囲気をということで目指して作ったのがこの高野店ですね。
まずこの高野店さんってあの外観がレンガ造りの建物ですよね、はい、そうなんです。これがまた雰囲気がまずいいですよ ね、
ね、いいですよね、うん、あの辺り昔は紡績会社の工場があったらしくてね、それでレンガというのが非常にこう高野のマッチングしているというふうに言われてるんですけれども、うん、
なるほど、うん、
今回のリニューアルはですねまず玄関入ると文具コーナーですね。
そうなんですよね、扉にねリニューアルオープン、はい、大垣書店高野店に文具売り場ができましたという大きなポスターが貼ってありまして、この文具売り場がなんていうんですか、色がねペンがね、うん、たくさん並ぶけどグラデーションになってて、
そうなんですよ、
素晴らしいですね。
まあ、昔はね本屋さんの文具コーナーというともう申し訳なさそうにですね、
そう隅っこの方に
黒いの地味なノートとか売ってたんですけれども最近はこう前面に押し出してですね、はい、カラフルな付箋とかボールペンとかそういうポップなものをこう、うん、目に何ていうか止まるところに置いて、ね、ワクワクさせる仕掛けをしてるんですね。
はい、おしゃれやなと思いましたし、またここ本屋さんでも戸棚一つ取っても北欧なんですかこのデザイン。
そうですね、ディスプレイはその北欧のデザインを基調としてまして、うん、全体的にこうぬくもりのある書籍空間、カフェ空間という形になってますよね。
そうですよね、
で今まではカフェの方はぬくもりを持たせてたんですけど、書籍空間は比較的その昔の丸山書店の住居を一部引っ張ってたりとかして、はい、ちょっと無味乾燥な部分があったので、うん、今回はこのリニューアルを機にですね書籍空間も馴染んでいただきやすい 空間にしたという
ね、棚見るだけでもおしゃれだなって思いました。そして、ね、カフェというとね、はい、やっぱり外から人に見られると恥ずかしかったりするじゃないですか。そうですよね、はい、見事にこう、うん、閉鎖感のない閉鎖っていうんですか。
そうですね、ちょっと軽く区切って内と外とのつながりを感じていただけるというような感じですかね。
ねえ、
あのテラス席というのがですね、今回あの新しく拡充されまして、はい、
ありましたありました、
うん、あのここが居心地のいい空間になったと自分でも思うんですけれども、ちょうど北大路通りに面してですね、こうカウンターを設けまして、でハイチェアでですね楽しんでいただくという、なかなか座り心地居心地のいい空間ですよ ね、うん、
レンガ造りの中に周りがこう緑がいっぱいなので、ちょっとあの海外に行った気分になるような雰囲気ですよ ね、
そ う、
ですね、
うん、そうなんです。ちょうど今の時期は暑いですからね、ミストファンをですね、
はい、あのテラスに置きまして、
なかなかはミストファンもいろいろ種類あるんですけど、結構いいミストファンでしたからね、うん、涼しくあの過ごしていただけると思いますよね。
でこうやってね、うん、あの分煙されてるとちょっと外のテラス席でタバコ皆さん吸われてたの で、ね、うん、安心ですしね。
そうですよね。だからこのカウンタースタイルのカフェっていうのもですね、まあ、近年リバイバルで流行ってきてまして、それまではテーブル席が一般的だったんですけどね、はい、特にもう何でしょう、コンセントを挿してパソコンをするとか、なんかスマホを触るとかいうような場合はカウンター形式 の席が人気ですからね、はい、コンセントつけまして、そういう方々にも楽しんでいただこうという仕掛けをしております。
なんか椅子やの家具も全部、うん、あの喫茶の中もおしゃれでしたね。
そうですね、黒と木目で統一された、 ある意味今流行りのデザインというところではあるんですけど ね、
私行った時ちょっと座りたかったんですけど、うん、満席だったんですよ。で
このね、高野店のカフェね、どういうわけかめちゃめちゃ流行ってるんですよ。でね、あの朝からモーニング、これは年配の方多いですけれども、いらっしゃったりとか、常連さんもいらっしゃいますし、はい、まあ、自分で言うのもなんですけれども、多分ね非常にこう居心地のいい、あの安らぐカフェなんだろうなというふうに、
ね、そうですね、やっぱり木が、うん、あのもちろん貴重にされてるんですけど、うん、壁のね、あのブルー色っていうんですか、
そうなんです、
あの色がなんともおしゃれな、うん、落ち着きのある、
そうです、ね、
何色っていうんですか、あ、
ね、あの大垣ブルーと我々呼んでるんですけどね。そう、大垣書店さんのテーマカラーなんですけどね。
そうですよ、うん、なんかポイントカードとかも全部ブルーですもんね。
大垣ブルーってちょっと、まあどうでしょう、くすんだ群青色のような感じかな、うん、と、ちょっとグレーが入ってたりね、
はい、
いうような意味で、普通ね飲食店に青っていうのはなかなかね使いにくいんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、
色度的に寒い色になりますからね。でも大垣ブルーはですね、非常に相性が良くて、木目とも合いますし、
はい、
ね、黒でも合いますしということで、ところどころにアクセントで入れてるんですけど、
いやこれ勉強になりますね、大垣ブルーって、ーこれから使いますよ皆さん。
そういうことで、あんなね、ぜひあの新しくなった高野店見ていただければと思いますね。
コーヒー260円ですから ね、うん、
ね、いいと思いますよ ね、 いいすね。はい、というわけで今日は、大垣書店高野店が新しくなりましたという話題をお届けいたしました。
はい、さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。ありがとうございます、はい、ローバーさんはたくさんカフェを設計されていますが、カフェを設計するときに一番こだわっておられるのはどこですかという質問です。ありがとうございます。
僕ね、高校時代は実は喫茶店でアルバイトをしてましてね。
そうなんですか。
北王子烏丸上がったところにある、うん、今はひまわりという名前になってますけど、当時は平吉屋というですね、あの世に出た平吉さんというあのマスターがやってるカフェを、ずっとやってたんですね。
じゃあ昔ながらのこう喫茶室みたいなところですか。
純喫茶のような感じでね、うん、ちゃんと制服もあって落ち着くカフェでしたけれども、まあ僕もそんなんが高じてコーヒーが好きでよく飲みに行って喫茶店いろいろ本当に行くんですけどね、やっぱぬくもりと安らぎとか癒しとそういったところをですね、カフェの場合は僕は重視して、
はい、
あのやるようにしてますね。例えば雑多であるとか、うん、何かこう無機質であるとか、うん、いうようなものはおしゃれですけれども、なんとなくその喫茶店本来のその楽しさっていうのはね、味わえないかなというふうに思ってますので、うん、その座り心地、居心地から始まってですね、そこに感じる空気感であるとか、はい、あとちょっとしたその照明の計画とかいうところも、こうぬくもり安らぎ癒しというのをキーワードにね、展開するようにはしてるんですけどね。
まあ、確かにブック&カフェでしたら本を読む方が多いということは、はい、つまり照明ってとっても大きいですよね。
大事ですよね。 本屋さんなんか昔は本当に立ち読みするとこう畑持ったおばちゃんがね、来たような、そう来たような時代もありましたけど、今もガラッと変わってますからね、うん、そういう形でカフェアレなんですけれども、あと何回も行きたくなるっていうのは、これが実はキーワードなんですね、飲食店
か。ああ、何回も行きたくなる、うん、
一回行ったらよかったけども次ええわじゃなくて、この常連さんをいかにこう捕まえるかっていうのがですね、これ飲食店カフェの肝なんですね。で、皆さん飲食店って大体立ち上げの時はバッと行くんですけど、そこから3ヶ月半年1年経ったら減ってくるのが、まあ、飲食店のこれ常なんです、
うん、
そこを2回目3回目4回目、まあ、場合によっても週何回もモーニング食べに来てくれるお客様っていうのを、掴んでいくのがこれ実は設計の腕の見せ所でですね、これを考え方はね、僕はその平吉屋でアルバイトしてた時にすごく役立ってます。
ほう、う
ん、やっぱ常連さんいうのはね、もう毎日いらっしゃいますし、もう顔を見た瞬間頼むもん決まってますから作り出すわけです、うん、でこの人はコーヒー濃いめとか薄めとかバター多めとかもう決まってるんで、そういうのをやっていくんですけ
ど、またそういうの覚えていただいてるとまた行きやすいですしね。
だからこの常連さんっていうのはお客で行ってる分にはわからないですけれども、うん、こっちのお店側から見た場合は常連さんでいかにどんだけ売り上げ上がってるかっていうのを分かってますから、
はい、
だからそこの部分は気使って設計しますよね。
へ、学生時代のアルバイトの経験が生かされてるわけですね。
というところでね、大変忙しくて頑張りましたけどね。
へでも今役に立っててよかったですよね。
だからね、パッと見たらその大体この店で売り上げがいくら上がるとかですね、うん、客単価がこれぐらいやとかいうのもですね、まあ、それ仕事してたからならではかもしれないですね、
はい、
価格設定がこうでとかいうのもなんとなく分かりますから、そのアルバイトの経験っていうのは非常に役に立ってますよね。
あと家具選びなんかも難しいですよね。
そうすよ、
座り心地だとかテーブルの幅だと とか
そうで、例えば座った時にこう手を置く机の高さとかね。
そうですよね。
であんまりこう安物を買うとグラグラしますから、ある程度しっかりした座り心地のいいものになかったらいかんですし、うん、そういった細部の、ね、こだわりっていうのもこれ私たち設計事務所建築家の腕の見せ所だなというふうに思いますよ ね、
で木をたくさん使って、また木の色とかもありますよね。
そうなんです、あまり濃すぎてもいかんし、薄すぎると軽い感じになりますしというところですよね。
そういうのはやっぱり野村さんがこうアドバイスをされるんですか。
そうですね、全体としてやはりこの統一感というのをですね、出していかないとダメですから、その部分についてはコーディネートなり監修なりというのをアドバイスしていきますね。なんとなくですけど振り返るとね、今まで19年間やってますけれども、そこで作ってるお店っていうのは、まあ、そういうテイスト、ね、ぬくもりのある居心地のあるテイストのお店がこうずっと続いてるなというふうに思いますよね。
なるほどね。それにしてもあんなにやっぱ満席だと、多分野村さんご覧になったら嬉しいだろうなって
嬉しいですね、
思いました。
設計冥利につきますよね。はい、
さあこの番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています、
はい、
建築デザイン話題のスポットまでローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それではですね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。